ド IR セミナー。この番組は証券コード7743東証プライム上場シードの IR 活動の一環としてお送りします。お話はシード代表取締役社長浦壁正博さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は12月14日に横浜で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード7743東証プライム上場シード代表取締役社長浦壁正博さんです。大きな拍手でお迎えください。ここからの聞き手は桜井英明さんです。
ご無沙汰しております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて当社の概要なんですけれども、本社は東京都の文京区本郷にございまして、本郷は東大だとか医科歯科大学だとかですね、順天堂大学だとか日大だとかたくさん医学部の病院がございまして、そのようなことがまあご縁で、当社の場合には順天堂大学さんがご縁なんですけれども、昔で言うと大学発医療ベンチャーみたいな形で独立してコンタクトレンズをこの地で製造販売を開始しておりまして、今本郷にありますのは本社機能のみでございまして、工場はすべて埼玉県の鴻巣市にあります鴻巣研究所の方に集約しております。でその他にですね、台湾の方に委託工場といいましょうか、OEM で作っていただいている工場が3社ほどございまして、そちらの方で主に我々の商品を作っていただいて、お送りいただいているというようなところがございます。これが上上げから見た当社 の成長の軌跡でございますが、なんか二子ブラクダになっているような形になっているんですが、最初事業を創造しましてハードコンタクトレンズからスタートいたしまして、どんどん当時ですと煮沸したりですね、あるいはいろんな消毒したりしてっていうことでお使いになった方が多いと思うんですが、一番のピークの2000年ちょっと手前ぐらいはですね、煮沸関係のものだとかコールド消毒と呼ばれるような消毒液のビジネスが一番多い時代でありまして、でちょうどこの頃ですね、海外の方から使い捨てのコンタクトレンズっていうのが日本に入ってまいりまして、当時はあまり流行らないだろうと、まあ見るって機能から言ってもですね、ハードコンタクトレンズの方が優れてるからと、こんな時代があったわけなんですが、あっという間に日本のマーケットも使い捨てマーケットになっておりまして、そういう面では日本のメーカーは全部これに出遅れた形になりまして、で途中から我々の方でも2週間最初はそうですね、その後1日使い捨てのレンズになりまして、ちょうどこの2009年あたりからはこの工場で作った1日使い捨てのものを日本に出していくということでスタートいたしまして、それからはですね、事業の 97-8% はコンタクトレンズの製造販売、その中でですね、8割以上は1日使い捨てコンタクトレンズの製造販売というものに特化した形でずっと事業の拡大をしておりまして、ここコロナで一旦ちょっとマーケットは縮みましたけれども、その後はずっと増収増益で益じゃないかもしれませんが増収できているという状態でございます。はい。でこれがご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、当社の製品で主に日本国内や海外でも売られているような1日使い捨てのコンタクトレンズと2週間ハードコンタクトということになろうかと思います。こちらのカラーレンズと言われたりサークルレンズと言われているものは台湾の OEM メーカーさんの方に委託して作っていただいておりまして、消毒液やクリーナー等も作っておりますが、主に最近はドラッグストアだと非常に価格競争が厳しいのでですね、ドラッグストアだけではなくてクリニックの方で販売するようなルートの方も重用しております。でコンタクトレンズって人間の目の数しか使わないわけだから、人が減る日本においてはマーケットちっちゃくなってんじゃないかっていうふうによくご質問頂戴するんですが、いいことかどうか悪いわからないんですが、人間の減り方よりもですね、近視になったり目が悪くなる人の数の方がどんどん比率が高くなっておりまして、今の内閣府が出している人口推計の実態を当てはめてみてもですね、多分2032、2033年ぐらいまではマーケットは拡大するっていう状態になっております。象徴的なのが後でも出てくるんですが、小学校の入学時検診ってのがあるんですけど、前はクラスで眼鏡をかけなきゃいけないお子さんはですね、先天的な強度近視だとか のお子さんを除けばほとんどいなかったんですが、今は むしろ先天性のことなんかも非常にマイナーでございましてですね、普通に目が悪いという単に近視になっちゃってるっていうお子さんが大体 34% いるっていうふうに、これは文科省の統計出ておりまして、コロナの期間中でぐんと上がった形になってます。今高校生の段階で、学校保健の統計だと 72% のお子さんが黒板が何か使わないと見えないっていう状態になっておりまして、大体 0.7 ポイントから 0.9 ポイント1年間で上がっておりますので、今の感覚で言うとですね、8割には多分2030年入るか入らないかぐらいでですかね、8割に手が届くんじゃなかろうかなということになりますので、まあ、中国なんかだと大学生の近視率って9割あるっていうふうに言われてる統計もあったりしますので、まあ、そういう面ではコロナによるギガスクール構想だとかですね、こういうタブレットだとかスマートフォンだとかを多用する生活や、まあ、電車乗ってもですね、お子さんじっと静かにしてるけどずっとちっちゃな YouTube を見てるっていうのはたくさんあると思うんですが、確実に近視になる率が上がったり、あるいは乱視になったりするお子さんも増えたりしますので、まあ、皆さんの健康が阻害されることが当社の商売に益になるってあまり大きい声で言うとちょっと怒られた時もあるんですが、確実にですね、そのデジタルデバイスの社会っていうのは目に対しては過酷な時代でありまして、近視率がすごく上がってるっていうことになってまして、問題はですね、その数も上がってるんですが、子どもの近視にどう対応するかっていう問題と、あとは50を過ぎた老子の人たちにどう対応するかっていうのが、まあ、皆さん65ぐらいまで仕事されますんでですね、これはすごく大きな我々の中でおいては命題になってるっていうふうになっておりまして、世界のあつでも言っても全く同じ傾向でございまして、2023年から32年の推計値っていうのは、これいろんなところが出してるのでうちの方でまとめましたけれども、約10年間で 1.8 倍ほどにマーケットが大きくなってます。ドルベースでございます。まだこの比率は WHO の予想だと2050年には世界の人口の5割は近視になるだろうって言われてますので、そういう面では非常にまだまだ広がるマーケットであります。でもう一つですね、日本で人口が減ってる割に市場がですね、2023年の出荷額でいうと3018億円コンタクトレンズ出荷しておりまして、小売ベースだと5000億円を多分超えてるっていうことでありますので、まあ、マーケットとするとすごく大きなマーケットになってきてるんですが、もう一つは皆さんワンデーに移ってるってことが大きなポイントでありまして、日本大体今 70% 前後はワンデーだって言われてるんですが、イタリアだとか北欧だとかイギリスは大体 80% から 90% 近くはワンデーになっておりますので、まあ、そう考えるとですね、あと10ポイントぐらいは少なくとも2週間からワンデーに、コンベンショナルのハードコンタクトレンズ使っている方から、ワンデーに移っていくということになりますので、移っていただくとですね、2週間からワンデーに行くだけで14倍使用量が増えるわけですね。残念ながら金額は14倍には増えないんですけども、これは大きなポイントでありまして、消毒薬がなくなってしまいます。で、ハードコンタクトレンズから今度まあ、ワンデーのディスポの方に変わってみるとですね、年間で見ると360何枚片眼で使う枚数が増えていくということになりまして、かつ洗浄液も使わなくなってくるということになるので、まあ、ものすごくやっぱりワンデーになってくると装置産業になってくるっていうのと、明らかに先行投資が必要になってくるっていうのとですね、かなりハードコンタクトの場合は先に目を測ってもらって作ってるっていう、まあ、あつらいもののワイシャツだとかスーツを着てた状況がですね、企画品をユニクロと同じように SS からですね、トリプル XS まで、XL まで持つっていう形に我々になってくるわけですので、全く商売の様相が変わってくるっていうのが実は大きなところでありまして、ご覧いただくと、これ高校生の方も右肩が上がってますし、小学生の上がり方今37っていうのはこれ、乗っておりますが、このような形でですね、入学受験シーンだけでも34ぐらいと、小学生でもどんどん増えていると、こういう状態でございます。はい。で、まあ、そんなようなマーケットでございますので、まあ、単純な言い方をするとですね、生産力を上げていきさえすれば、マーケットはそこにあるっていう状態でありまして、コロナの時ですね、今、実はここ2、3年ぐらい、散発的なコンタクトレンズ品薄ですってよくテレビ のワイドショーとかなんかで言われたりするんですけど、これ世界中で起こっておりまして、当社も今ワンデーの中でいうと乱視と、は2週間後にご発送させていただいておりまして、ちょっと品薄状態でありまして、他のメーカーさんも遠近両用品薄になったりしてるんですけども、なんで起こったかというとですね、まあ、本当に先ほど言ったように世界中コロナ明けたら近視の人が想像を超えて増えてたって、こういう状況が一つと、人間の活動が、まあ、一時は、リモートで会議なんかやるとですね、出社なんかほとんどしなくなるよって言われたと思うんですが、今大体東京の通勤圏だと 80% 以上の方が通勤されてらっしゃってて、 だんだんこの比率上がってくるとなってますし、何を言ってるはその IT 企業の方ほどですね、在宅勤務禁止にしていらっしゃるところがあったりしまして、テスラさんも在宅禁止だと思いますけれども、やはりまあそれほどではないにしてもですね、やはりやっぱり集まることの価値っていうのをやっぱり要求されてきているということで、意外と人間の活動量変わらないんじゃないかなということだろうと思ってます。はい。でそんな状況でありますので、売上は168億円ということで半期で、だいたい 6% 弱ぐらい増えておりまして、総利益の方も73億ということで 2.4% 増えたんですが、非常に今製造投資をたくさんやってたりするっていうことだとか、あるいはどうしてもちょっとこの2年ぐらいずっとですね、フル操業で来ましたものでですね、ちょっと機械の不具合とか、なんかこの夏場ちょっと相次ぎ続きまして、少し粗利の方が7月8月9月とですね、非常にちょっと厳しい状態だったということがありまして、残念ながら営業利益の方は少しマイナスになっておりますけれども、地合いは悪くないというふうには思っております。はい。こちらにありますね、168億っていうのは、昨年単位で9億円ぐらいの増でございまして、今、ラップの達成率が 47% ぐらいっていう形ですかね。営業利益の方が8億7400万ということでありまして、まあ、昨年が若干ちょっと、欠品になるぐらい、売れ行きが良かったっていうことがありましてですね、すごく短期で13億円ぐらい営業利益が出たということがあったんですが、まあ、その反動もありますけども、8億7400万ということでありまして、営業利益率が 5.2% ということであります。経営が7億6400万 の純益が5億4800万で、こちらの方は昨年が8億2600万でございましたので、同じく 33% ということでありますので、まあ、生産の方が量産が増期化してまいってですね、この4月に竣工しました、2号棟の別館という700万枚の製造工場ありますが、これがフル稼働になってくるに従ってですね、良くなってくるんじゃなかろうかと思っています。今操業はフルになっておりますので、ただぶどまりが一気にゼロから100に上がらないもんでですね、これはやっぱりゆっくりしか上がっていかないっていうことがありますので、どうしてもその上がり局面のところはこのような数字が出ることがあるというふうに理解しております。はい。で、売上は先ほど言いましたように、もうほとんどがコンタクトレンズの製造発売で販売でありまして、その中でワンデーが当社は日本の平均で70数パーセントだと申し上げたと思うんですが、当社は 85% をワンデーに集約しておりますので、圧倒的にワンデーにシフトを置いている会社というふうに思っていただいていいかなと思ってます。でその中でですね、禁止関係が 64%、 遠視が 5%、乱視サークルカラーと、このような順番に並んでおりまして、だんだんですね、やっぱり乱視の比率と遠視の比率が上がっていて、禁止の比率が落ちてるっていう、こういう状態になっておりまして、もちろん乱視の人は禁止ありますんでですね、遠視の方も禁止がある上でのことなんですけど、禁止だけじゃなくなってきてるっていうところで、よりまあワンコイン500円あるいは1000円ぐらいですね、高いレンズをお買い求めいただく、我々からするとチャンスが増えてきているということですし、まあ、逆に言うとですね、やっぱり目の酷使によって、あるいは高齢化によって、ね、複雑な要求が増えてきているっていう、こういうことかなというふうに思っております。はい。販管費の方は今期は実は前期もそうなんですが、かなり研究開発投資に気合を入れてやっておりまして、今年の上期は10億トンで7900万、研究開発投資の方に入れまして、これ今治験を大体5本ぐらい並行的に走り出しておりますので、大体1個の治験って短いものが半年、長いものは3年半ってやっておりますので、延べで大体1個の治験って3億円今日ぐらいはかかりますもんでですね、それがずっと段階的に費用を払っている形になってますので、前期今期来期の 前半ぐらいまではちょうど高止まりのピークなのかと思ってますが、これをやったことが2年後3年後の商品化につながってくるということになりますので、タイミングを失わないように投資をしてまいりたいというふうに思っております。その他人件費関係とですね、公正関係の方を若干ちょっと増えた形になっております。あとですね、本社がもう築50年近くで老朽化しましたので、建て替えをいたしまして、今年の6月に戻ってまいりましてですね、それに関わる損失が約1億5000万ほど受託損がありますので、これがその他とかいろんなところに化けて入っておりますけども、ややアドホックな数字でありますので、この下期以降は出てこないという、こういう数字になろうかなと思います。 はい、キャッシュローの方はだいたい昨年は非常によく上がった年で半、1年間で51億円 のキャッシュローがありましたので320、30億円ぐらい販売してですね50兆円キャッシュが戻ってきたというのは非常にいいキャッシュフローだと思っておりまして EBITDA のマージンも 15.8% という、まあ、当社でいうと記録 の数字でございまして、特に去年の上期が 17.3 ということで良かったということがありまして、今期は上期は 15.2 ということでございますので、まあ、高い水準でありますが今どちらかというと製造とかいろんな投資フェーズの方のところがこの上期が多かったということもありますので、まあ、そんなふうにご理解いただければなと思っています。今年 の春に増資をいたしましたのでですね、自己資本だとかなんかのバランスシートの安定性の方を改善しております。はい、こちらの方にやりますように借益の依存度が大体4割ぐらいということで相応にレバレッジをかけながら投資を行っております。はい、海外の方の売上高を今増やしておりまして今期60億円ぐらいの目標でやってますが上期は、26億円ということでありましたのでラップ対比もうちょっと頑張っていかなきゃいけないというところかなというふうに思っております。まあ、一番ですね比較的順調に推したのは東南アジアと欧州は順調に進みましたが中国はなかなか上期厳しくてですね、まあ、この下期も1111とかって独身の日とかありますけども、やっぱり中国の景気の減退が特に若い人にお金があんまり回ってないということがあるのかなと思ってますので、まあ、向こう1、2年間はちょっと調整のタイミングかなというふうに思っておりますが、まあ、補うような形でですね、新しくインド等でも、承認も、正式に取りましたので、こういうような、伸びるマーケットで伸ばしてまいりたいなというふうに思っております。はい、あとはですねトピックとするとオルソケラトロジーっていう名前聞いたことがあるかもしれませんが夜硬いハードのコンタクトレンズをすると昼間裸眼で過ごせるっていうのは非常に今日本で売れておりまして、特にお子さんの方が使っていらっしゃいます。1枚だいたい診察料とかなんか込みにすると1枚とか1セットですか2枚で1セットになりますが、15万円から18万円ぐらいが平均的なお値段ではなかろうかなと思っておりますので、まあ、歯の矯正よりはぐんと安いんでですけれどもただ、まあ、コンタクトレンズですので大体1年半から2年に1回は交換をいただくということになろうかなというふうに思いますので、お子さんの時やられて近視の進行も抑制できるんじゃなかろうかというような臨床研究が多数出ておりまして当社も今治験をやっておりますので、まあ、晴れていろんなメーカーが国から認証を受けるとですね、このようなことを効果効能にして販売できるんじゃなかろうかなと思っております。はい、中国ではこのマーケットが非常に多くて日本はだいたい今20億円から30億円ぐらいがメーカーの出荷額なんですが、同じ出荷額でいうとあちらの方はですね、もう500億円近いもっとあるかもしれませんねの出荷額があるんじゃないかなというふうには思っております。あとは、まあ、どんなことを研究開発投資してるのっていうことで言うと、今申し上げた近視と進行の抑制っていうのを、オルソケラトロジーレンズを使ったものと、イードフレンズを使った、これは多焦点レンズですね、を使ったもので、2件治験を行っておりまして、ちょうど今2年が過ぎましたので、あと1年半ほど残ってるということでありまして、終わったら申請をしたいなと思ってます。あとはシリコンハイドロゲルの新しい素材の第2世代のものを出そうと思っておりますし、特に紫外線の吸収力だとかなんかを高めたようなものでですね、まあ、今非常に太陽 の問題が日焼けもそうですけどいろんな問題が目に体に害を及ぼすというのがありますので、そういうのを対応するものを作ってまいりたいと思ってますしあとは薬剤とのお薬との融合ですね、アレルギーの融合だとか将来的にはドライアイの融合だとかこんなものもあるかなと思ってますしあとはスマートコンタクトレンズこれは眼圧を測るようなコンタクトレンズですかね、あとは乱視で近眼なんだけど、老眼になっちゃったっていう人のためのコンタクトレンズということでありまして、認可はメーター今年取りましたんでですね、来年商品化に向けてやっていきたいなと思っております。はい。こういうようなニーズが日本だんだん増えてまいりましてですね、近視の人のレンズは、の老眼はあるけど、乱視の人の近視もあるんだけど、なんで近視と乱視と老眼がないのよっていう、こういうようなご要望が強いんですが、今までなかなか対応できなかったんですが、だんだん技術が進歩してまいりまして、対応できるようになってまいりました。で、中期計画をちょうど今年から走らせておりまして、大きなポイントは、生産力を上げて、 販売のする力を増やしていこう、世界に輸出する力を増やしていこう、多様なあの商品を出している力を増やしていこうと、新しい商品を開発していく力を増やしていこうということでございまして、供給力が売上力というふうに思っておりますので、あの今の供給力を、まあ 1.3 倍ぐらいに上げるようにですね、大きく供給力の方の増加に舵を切っております。でそれを支えるような品質管理や、あるいはあの企業としてのブランディング、商品に対するブランディング、人的な投資ということで、まあ、あの人間が研究したり人間が新商品の開発とかしておりますので、人に対する投資というようなことをやっております。あとはまあ CSR だとか、あの環境への調和、特にあのプラスチックを多く使っている産業でございますので、あのハイプラの回収だとか、そういうことは一生懸命やっております。はい、まあ、そんなようなことを通してですね、あの足元の360億円から410億円へ、22億円から28億円へ営業利益と、でイビダラマージンは先ほど言いましたように、14から 15% ぐらいを金棒に、頑張っていきたいというふうに思ってますし、 ROE は 10% を超える水準をずっと投資が多くても維持してまいりたいなと思っております。はい、であとはあの、まあ今申し上げたことを戦略に合わせてですね、こちらの方の、あの中継に入れておりますが、まあ、とりあえずまず収益量を上げるためには生産力を上げることだということと、内外に、のニーズに合った商品を提供していきたいということですね。で、あと内部基盤を提供して、社会と共和しながら株主の方にも価値を還元するようなことをやっていきたいというふうに思っております。はい、でトピックスなんですけど、だいぶあの去年から今年にかけて投資をしておりまして、ご覧の地図のうちのですね、2号棟の別館というのを去年建築しておりまして、今年の4月に竣工が終わりまして、これがだいたいですね700万枚の生産能力になっております。で今年の11月からこの4号棟というところの建設に着手をいたしまして、建屋は2400万枚相当額の建屋になりまして、第1計画分として1500万枚分の機械を入れたところが来年の、再来年の1月ですね。だからあと13ヶ月後、2026年の1月に竣工でございまして、その年の3月から商業生産稼働というふうに予定しております。で、今年の4月に竣工いたしました、2号棟の別館の方は、この秋からですね、フル操業の方に入っております。でそうしますとですね、この5300万枚というような生産ラインのところから、5800万枚、そして、6500万枚というのが2号棟の別館の方に上がってまいっておりまして、で今年と来年は、まあ、ほぼこの6500万枚の上限の中でどうやって実生産を上げていくかということなんですけど、能力値でいうとその後1400万枚加わりまして7900万枚になるということでございますので、もともとの、あの約5500万枚前後の能力から考えてみればですね、だいたい 50% 近いあの増加がこの4年5カ年の中で払われてきているということでございまして、さらにこの7900万枚は先ほど言いましたあの4号棟の3階部分はまだ未内装で置いてありますので、ここの内装工事をあの商業生産が開始されると順次行ってまいりますので、それが入るとあと1000万枚プラスになりますので、8900万枚、約9000万枚ということになります。で、月産9000万枚っていうのは、4500万人分のコンタクトレンズを作るっていう状況になるわけなんですけど、アジアで言うと、一応ファーストティアにだんだん近くなるかなというふうに思ってまして、まあ、いわゆる工場の能力とするとトップティアっていうと、大体中国米は作らなきゃいけないというふうになりますので、もうまだ、ここ拡張余地がまだございますのでですね、この鴻巣研究所で言うと、まだまだ、集約のメリットの方が分散のメリットよりもあるんじゃなかろうかなと思っておりますので、もうちょっと頑張ってこちらの方は、投資をしてまいりたいというふうに思っております。はい、で焼却のことをだいぶご懸念になる方がいらっしゃるんですが、また古いものかもうずっと今まで投資しておりますので、かつてやったものの焼却も順次進んでまいりますんでですね、だいたい今は20こちら言いますように、27、8億円から30億円ぐらいが減価償却費でございまして、これは製造に関わるものでございますけど、最終年度が32億円33億円ぐらいまで上がりますが、だいたいこのようなパスでずっと回っておりますので、それに伴う増産 算効果、増産による増収効果、によってですね、そのキャッシュフローで十分賄えるものだというふうに考えておりますので、まあ、ご覧いただくと3年ぐらい投資フェーズがあると3年ぐらい回収フェーズがあって、また3年ぐらい投資フェーズがあるっていうのが、あの先ほど言った投資先行型の装置産業なんです、コンタクトレンズはというふうに申し上げたと思うんですが、まあ、そんなようなあのサイクリカルなあのビジネスだと思っていただきたいなというふうに思います。で、あの、半導体のよく事業でも言われたんですが、あのこういう時ひよってですね、ちびちびと投資してしまうとですね、あの絶対なかなかあの海外勢に負けてしまうという状態になりまして、やはりあの箱物を作って一気に投資して、入れられる素地を作っていくということがすごく大事というふうに思ってますので、まあ、あの短期的なあのところの凸凹についてはある程度飲み込みながら、5年後10年後にどういうふうなそのサイクルをたどっていくかというふうに考えないとですね、あっという間にあの競争に負けてしまうんじゃないかなというふうに思っております。今もこの事業かなり集約が進んでまいりまして、世界で自社ブランドで原料から最終製品まで作っているところってほぼ6社に集約されております。当社も組んでですね、欧米系4社と日本系2社ということになりますので、やっぱりこれに負けないでやるためには、あの果敢な投資っていうのが必要だろうというふうに思っております。はい、でそんなようなこともありまして、あの資本コストに、意識した経営だとか株価を意識した経営ということで、中間決算の段階でですね、発表しておりまして、まあ、当社の場合にはやはり装置が重い事業でありますので、どうやって作った装置をうまく稼働させてですね、この稼働率を上げてより付加価値の高い商品を取ることによって、まあ、単位当たりの利益率を上げ、創業度を上げることによって資本の総回転率を上げるということが、まあ、分解していくと ROE と PR の向上につながるというふうに考えておりまして、まあ、これを戦略的なこと、財務的な戦略のこと、IR でどうやって知っていただくかということに分けながら、投資家の皆さんにあの受け取っていただきたいというふうに思っております。まあ、あの2030年ぐらいの図式で見ると、今のパスがなだらかに上がっていくようなことになりまして、まあ、階段的ですか、2、3年でポコンと上がるという形で階段上に財務は良くなろうというふうには思っておりますので、売上でいうと500億円に近いところまで上がってまいってですね、営業利益ベースでいうと50億円台というようなところが視野に入ってくるんじゃなかろうかなと思っていますし、過去 の資本コストで見ると、あのどうしてもあの過去の投資を海外のところをですね、これコロナの後の時に、あの減損した時に若干マイナスになっておりますが、それ以上はあの当社の資本コストであります 8% を超えるようなコストで ROE の方は実現できているかなと思っておりまして、当社とすればですね、今現在の 10% の後半の方をなんとかこれを上げていくということで、中計 の最終年度の方には 12% を 13% を超える方に持っていきたいなというふうに考えております。はい、これを分解すると、まあ、このような形でレバレッジの形になりますが、先ほど私が冒頭に申し上げましたように、どうやって設備を、高い付加価値を作る製品で稼働させていきですね、それを売上につれて、つなげていくのかということの資産の回転率と、どうやってそれを高く売るかということで の R&D に、集約されるのかなと思っております。はい、PBR の方も残念ながら今期今のところは足を一応割っておるんですけども、今 の我々の手掛けているの知見の状況だとかを考えてみてですね、相当程度未来に大きく開くあの種が埋まっている、それも芽が出始めているというふうに思っておりますので、こちらの方の将来的な価値を考えてみればですね、早急に、また回復するようなパスに乗っかるというふうに、思っております。大体あの上がってくるあのキャッシュフローのうちのですね、 30% の中頃ぐらいが平均値とすると成長投資の方に向けているようなお金の使い方を確保しております。はい、株主還元の方は大体 15円の配当、30% から 40% 前後の、間のですね、配当成功をめどに、あんまり単年度ではデコボコをさせずにですね、還元を行っていきたいというふうに思っておりまして、今現在は 3.12% ぐらいの利回りかなというふうに思っております。優待の方も幅広い優待を設けておりまして、洗浄液をですね、お買い求めになっている方からすると、当社の割引券が一番有望なのではなかろうかと思っておりますが、それ以外 の名産品も入れておりますので、コンタクトってもう使う年代じゃないんだよねって方からすれば、このようなものをお使いいただいてもいいのかなというふうには思っております。被災地支援ということで、なるべく能登だとか熊本だとか、東北だとかというようなものも入れております。
ここまではシード IR セミナー、お話は証券コード7743、東証プライム上場、株式会社シード代表取締役社長、浦壁正弘さんでした。どうもありがとうございました。
シード IR セミナー。 この番組は証券コード7743東証プライム上場シードの IR 活動の一環としてお送りしました。